はい、ではですね、知識編の第2回目やっていきたいと思います。レジュメは第3の当事者というところからですね。はい、まずは1の当事者。まずね、原則論をしっかり押さえておきましょう。はい、ここではですね、当事者能力、当事者的確、訴訟能力というね、原則論、しっかりそれぞれ何を意味しているのかというのを押さえていきたいと思います。まずは、当事者能力ですね。当事者能力というのは、訴訟の訴訟物とは無関係に、一般的に訴訟の主体となるための能力を言います。次に当事者的確は、そのね、問題となっている当該訴訟物との関係で当事者とするのに適したものであるかどうかを意味しています。すなわち、当事者能力を有していても、当事者的確を有していないというのは、当然ね、あり得るわけですね。そして、訴訟能力。訴訟能力は、訴訟当事者が自ら単独で有効に訴訟行為をなし、または相手方の訴訟行為を有効に受けるための能力を指します。したがって、当事者能力と訴訟能力は、全くもってね、別物の能力になります。判決の名当て人や訴えを提起することができる能力が当事者能力で、当事者能力を有していたとしても、単独有効な訴訟行為をすることができるかどうかというと、また別次元の話で、それが訴訟能力というものになりますね。はい。で、当事者能力、訴訟能力の有無は、28条、民事訴訟法28条によって定められ、ちょっと28条見ますね。28条の文言を見ると、当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法、その他の法令に従うとあります。はい。従ってですね、原則的には民法に従いましょうということです。よって、当事者能力と訴訟能力の有無は、このね、箱の中のようにまとめると、当事者能力の有無は、まず、権利能力、民法上の権利能力の有無を基準とします。従って、自然人は、すべて当事者能力を有します。対時はですね、不法行為に基づく損害賠償請求権、相続、受遺贈に関する訴訟については、対時のままで当事者能力を有しますね。それぞれ民法721条、886条、965条です。はい。また、法人も当事者能力を民法34条によって有するということになりますね。はい。正確には民法34条で権利能力を有するので、民事訴訟法28条によって、法人も当事者能力を有しているということになります。一方の訴訟能力に関しては、民法上の行為能力の有無を基準とします。したがって、未成年者及び成年被後見人は原則として訴訟能力がありません。はい。法定代理人によらなければ訴訟行為をすることができないということになります。はい。31条ですね。民事訴訟法上31条と。はい。被補佐人。被補佐人は、補佐人の同意がなければ単独で訴訟行為をすることができません。これは民法13条1項4号ですね。で、被補助人は、補助人に関してはですね、訴訟行為をするのに、補助人の同意が必要ですよという旨の審判があった場合に関しては、被補佐人と同様、補助人の同意がなければ訴訟行為を単独で行うことができません。それぞれ民法17条1項、13条1項4号をしっかりね、引いておいてください。ただ、例外があります。まず、未成年者についての例外は、営業を許された未成年者でその営業に関する訴訟。まずこれはですね、民事訴訟法31条を見ると、31条正し書きは、ただしと、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合はこの限りではないとありますから、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合というのは、民法6条1項に規定されている営業を許された未成年者でその営業に関するものとですね、婚姻による成年偽装。民法753条です。ですから、この場合に関しては、未成年者であっても訴訟能力者ということになります。一方でですね、一点気をつけていただきたいのは、民事訴訟法31条正し書きは、未成年者については例外規定を設けているものの、成年被後見人については、何ら例外規定を設けていません。したがって、民法9条正し書きによると、日用品の購入については例外的に成年被後見人にも行為能力を認めていますが、民事訴訟法31条が正し書きで、成年被後見人については、例外規定を設けていませんから、日用品の購入に関する訴訟に関しても、成年被後見人は訴訟能力を認められていないということになります。ここはね、気をつけてください。未成年者と成年被後見人をね、勘違いしないようにしましょう。はい。ではですね、次はなんですが、32条です。民事訴訟法32条は若干読みづらくなっていますから、ちょっとこれね、32条の読み方を整理しておきたいと思います。32条1項が何を言ってるのかというと、被補佐人や訴訟行為をするのに同意が必要な被補助人であっても、相手方の提起した訴訟または上訴について訴訟行為をする場合は、補佐人や補助人の同意は不要となります。 はい。また、原則として後見人ですね。後見人は、単独で訴訟行為をすることができますが、後見監督人がいるときは、後見人が訴訟行為を行う際も同意が必要となります。これは民法864条の規定ですね。ただ、後見監督人がいる場合であっても、同様にですね、相手方の提起した訴訟または上訴について訴訟行為をする場合は、後見監督人の同意は不要となります。はい。したがってですね、相手方の提起した訴訟または、上訴についてですね、訴訟行為をする場合には、補佐人や補助人、また後見監督人がいる場合の後見監督人の同意というのはいりませんよということになります。はい。これは何でかというと、相手方の裁判をする権利の保障ですね。はい。訴えを提起してきた相手方の裁判をする権利の保障のため、訴えを提起された側になった場合、被補佐人や被補助人や後見人、後見監督人がいる場合の後見人が訴えを提起される側になった場合は、その場合はですね、補佐人、補助人、後見監督人の同意がいりませんよというような規定が32条1項です。で、32条2項が何を規定しているのかというと、被補佐人が補佐人の同意を得ている場合、または被補助人が補助人の同意を要しない、もしくは同意を得ている場合にはですね、単独で有効な訴訟行為ができるはずですね、民法の規定によると。ただし、訴訟の終了という重大な結果を招く訴訟行為をするには、補佐人補助人から特別の受験を要求しています。つまり、32条2項各号に規定された行為をする場合は、補佐人であれば、被補佐人であればね、補佐人の同意プラス特別の受験が必要ということになります。被補佐人が32条2項各号に該当する行為を行うためには、補佐人の同意プラス補佐人からの特別の受験が必要ということになります。で、32条2項各号に掲げてられている行為というのは、1号が訴えの取り下げ、和解、請求の放棄、もしくは認諾と。で、2項は控訴、上告の申し立ての取り下げと。はい。いうのが規定されていましてですね。基本的には訴訟を終わらせるような行為、訴訟を終わらせるような重大な行為に関しては、同意プラス特別の受験が必要ですよといったような規定が32条2項になっています。32条の読み方ね、しっかり確認しておきましょう。はい。じゃあ次、訴訟能力を書く場合の措置が34条に規定されています。まずね、訴訟能力等の欠陥は裁判所は職権調査事項になってますから、職権で調査をしなければいけません。訴訟能力の欠陥が判明した場合でも、直ちに訴えを却下するのではなく、期間を定めて補正を命じなければなりません。この場合において、遅滞のため損害を生ずる恐れがあるときは、一時訴訟行為をさせることができます。34条1項の規定ですね。はい。またですね、これも気をつけてほしい点なんですが、訴訟無能力者が行った行為も、訴訟能力を有するに至った当事者または法廷代理人の追認により、行為の時に遡って有効になると、34条2項が規定していますが、これはですね、当事者が訴訟能力を有するに至ったら、当然に有効となるわけではありません。あくまでも、訴訟能力を有するに至った当事者または法廷代理人の追認が必要ですよというのは、しっかり覚えておいてください。押さえておいてください。はい。まあ、30条1項の規定はね、訴訟能力がないということが判明したと。まあ、すなわち、未成年者であったことが判明したとかの場合ね、直ちに訴え却下としてしまうのではなくて、補正を命じると。だから、法廷代理人を、しっかり記載した上で訴えを提起して、法廷代理人に訴訟行為をさせましょうといったね、ような形を取った方が、訴訟経済に資しますよね。はい。おそらく、直ちに却下したとしても、裁判をやりたかったら、それまた法廷代理人呼んできて裁判に始めるということになりますから、そうすると二度手間になりますよね。はい、従って、まあ、34条1項の規定がありますよということになります。で、次なんですが、法廷代理人と訴訟代理人の移動とあるんですが、これね、感覚としてしっかり持っておいてください。法廷代理人というのは、すなわち、基本的にはね、その訴訟無能力者の代わりに訴訟行為をするような立場の人間ですから、本人の代わりと、本人と同志できるような立場ですよね。この観点が非常にね、もろもろの担当式試験の知識を押さえていく上で必要になるので、しっかり持っておきましょう。法廷代理人っていうのは、本人の代わりと本人と同志できるような立場になるよと。で、訴訟代理人っていうのは、弁護士とかですね。あくまで本人とは別の第三者的な立場のものにいるんだということを押さえておいてください。そうするとですね、どういうふうに各規定にこの考え方が反映されているかというと、まずは代理人の表示の点。法廷代理人は本人と同志ですから、訴状及び判決書の必要的記載事項になっています。それぞれ133条2項1号と253条1項5号と。はい。これに対して訴訟代理人は必要的記載事項ではありませんよということになってますね。また、尋問の手段も異なってます。法廷代理人は本人と同志できる立場にありますから、法廷代理人を尋問する場合に関しては、証人手続きではなく、当事者尋問の手続きによることになります。 一方で訴訟代理人に関してはあくまでも第三者的立場にありますから、証人尋問や鑑定人ともなることもできますよということになりますね。で、代理人の死亡の点。法定代理人の死亡というのは、本人と同死するため、その死亡によって訴訟は中断します。124条1項3項ですね。はい。これに対して訴訟代理人の死亡は本人が訴訟追行できるため、中断事由とはなりません。まあ、訴訟の中断に関してはですね、後で、基本的なね、こう、担当式試験においての知識をインプットするのにおいて、必要な観点、大事な観点というのも、後々やりたいと思います。はい。じゃあ次、法定代理人に関する初期定です。法定代理人がいない場合に未成年者または成年非後見人に対し訴訟行為をしようとするもの。はい、つまりですね、未成年者や成年非後見人は訴訟無能力者ですから、これらのものに対して、訴訟行為をね、することはできないわけなんですよね、相手方は。ただ、それじゃあどうするんですかという話になりますね。はい。その場合、地裁のため損壊を受ける恐れがあることを訴明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができます。35条の規定ですね。はい。裁判所は特別代理人をいつでも解任することができます。35条2項です。はい。特別代理人の解任というのは中断事由になりますね。これも、中断のところでね、なんでなのかというのを、しっかりね、押さえていきたいと思います。はい。で、法定代理権の消滅は、本人または代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じません。はい。相手方がね、知らないでね、法定代理権の消滅というのを知らずに訴訟行為をした場合であって、通知をね、受けてなかった相手方からすればですね、せっかく訴訟行為をしたのに、いや、法定代理権消滅してるんで、その行為無効ですと言われたら、たまったもんじゃありませんよね。したがって、相手方の保護を図るため、法定代理権の消滅というのは、相手方に通知しなければ、その効力を生じません。これは、訴訟代理人、弁護士とかに関しての、訴訟代理人についても同様の規定が59条に載っています。はい。またですね、次、結構大事なんですが、法定代理人に関する規定は、法人の代表者に準用します。はい。法人の代表者は、法定代理人に関する規定を準用されるということになりますね。ありますね。37条の規定です。はい。ここまでしっかり押さえておきましょう。で、次ですね。次も、結構ね、担当式試験では出てきますが、権利能力なき遮断の扱いです。当事者能力の原則論からすればですね、権利能力なき遮断には、当事者能力は認められないということになりますね。権利能力がありませんから。はい。しかしですね、判例通説はですね、団体の財産は団体構成員の総有に属するとしているため、権利能力なき遮断、それ自体が当事者能力は認められないとするとですね、権利能力なき遮断を相手方として訴えたいときには、団体の財産が大体団体構成員の総有に属していると考えられていることから、構成員全員をですね、相手方にして、訴えを提起しなければならない。つまり、こういう必要的共同訴訟に常になってしまうわけですよね。それだとあまりにも煩雑すぎるでしょうということで、29条がですね、法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものについて当事者能力を認めています。じゃあそこでこの29条に当てはまるような社団または財団と言えるためにはどんな要件が必要なんですかというと有名な4要件ってやつですね。権利能力なき社団4要件ってやつですね。はい。団体としての知識、組織を備え、多数決の原理が行われ、構成員の変更に関わらず団体そのものが存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理と団体としての主要な点が確定していることが必要ですよと。判例は考えてきてるわけですね。さらに進んでですね、最近の判例では、財産的側面については、必ずしも固定資産ないし、基本的財産を有することは不可欠ではなく、そのような資産を有していなくても、団体として内部的に運営され、対外的に活動するのに必要な収入を得る仕組みが確保され、かつその収支を管理する体制が備わっているなど、他の諸事情と合わせ、総合的に観察して、当事者能力が認められる場合があると。しているわけですね。はい。これはですね、当事者能力を認めるにあたり、必ずしも団体の独自財産、固定資産というものを要求しているわけではなくて、あくまでお金が回ってればいいよと。はい。収入があってですね。かつその収入を管理するような体制があればいいんですよということを、まあ言ったというような判例ですね。はい。ですから、まあ若干ね、この判例の登場によって、この権利能力なき遮断が当事者能力を認められるための要件が、まあ、若干ね、財産的側面については緩和されたことが、明示されていますねということです。それとですね、まだ大事なのが、じゃあ権利能力なき遮断に当事者能力が認められた場合であって、その場合どのような動きを見せるのかという点ですね。はい。当事者能力が認められた遮断については、当然当事者能力がありますので、その団体が訴訟上事故の名で、団体の名で当事者となることができます。 その場合に訴訟物である実態法上の権利義務との関係で団体がどのような地位に立つのかについては未だ議論がある点ですね。はい。ここはですね、判例は29条によって当事者能力こそ認めるものの、法人格がない以上を実態法上の権利義務の主体とはならないというふうに考えているわけですね。はい。この昭和55年2月8日判決では、29条により当事者能力が認められる団体が原告となって、目的物が団体自身の所有に属していることの確認を求める訴えを提起した場合はですね、はい、実態法上のね、権利義務の主体とは団体自身はならないというふうに考えていますから、この場合は請求自体失当であり棄却すべきとしたわけですね。また、昭和47年6月2日判決はですね、団体構成員の総有に属する不動産に関して団体そのものは登記請求権を有しないとしました。これもですね、実態法上の権利主体とはなり得ないというような考え方からこのような判断となっていると思われます。したがって大事なポイント、これね、いちいちいちいち、これって、各判決をね、何年何月で何日の判例はこういったとかいうのを覚えるのはすごく大変ですから、何を押さえておけばいいかというと、判例はですね、29条により当事者能力が認められる団体であっても、実態法上の権利能力が認められることにはならず、団体自身が権利者または義務者となることはありませんと考えています。したがって、実態法と訴訟法の区別を徹底していると言えます。そのため、最新判例ですが、この平成26年判決は、権利能力なき遮断の名で原告となり訴訟追行することも OK と。そして、代表者個人名義への移転登記請求を行うのは、これは OK なわけですね。すなわち、代表者個人が実態法上の権利主体となることは当然ね、できますから、こういった形での訴訟行為というのは可能ですよというのを判示しています。はい。ですから、実態法と訴訟法の区別を徹底しているんだというのはしっかり押さえておきましょう。権利能力なき遮断というのは、29条によって当事者能力が認められたとしても、実態法上の権利義務の主体とはなりませんということですね。はい。ここで、結構出てきますので、押さえておきましょう。じゃあ次は、選定当事者ってやつですね。30条が規定している選定当事者というものです。選定当事者ってまず何なのかというと、共同の利益を有する多数の者が、その中から全員のために当事者となるべきものを選定し、その者に訴訟追行をさせることを認めた制度ですね。選定当事者を関係のない第三者から選任できるわけではありませんよ。はい。少なくとも共同の利益を有している人の中から選ばなければいけませんというのが選定当事者というものですね。はい。仮にね、これ全然関係ない人、何の利益も共通してない関係ない人を選定当事者として選定できるとしてしまうとですね、それは弁護士代理の原則に反する恐れがありますよね。いわばこう訴訟代理人と似たような形で選定当事者というのは決めますから、僕全く関係ない人をね決めれるようとしてしまうとですね、それは弁護士代理の原則に大きく反してしまう可能性がありますから、あくまでも共同の利益を有している人の中から代表者を決めれるよというようなものですね。はい。じゃあ、選定当事者の各知識をね、おさらいしていきましょう。まずは、選定当事者というのは、当然、一人でもいいし、二人以上でもいいことになります。はい。選定はですね、訴訟の継続前で、どちらでも可能ですが、訴訟の継続後、選定があったときは、他の当事者は相手方の同意を要せず、当然に訴訟から脱退します。30条2項の規定ですね。はい。訴訟から脱退するのにおいて、相手方の同意を必要としないというのはちょっと珍しい例ですから、30条2項はしっかり押さえておきましょう。はい。すでに継続中の訴訟で、当事者でないものでも、共同の利益を有している限り、既存当事者を事故のための選定当事者とすることもできます。30条3項ですね。はい。特にね、自分が当事者となっていない場合であっても、すでに継続中の訴訟において、自らとね、共同の利益を持っている人が訴訟追行していた場合は、じゃああの人を自分の選定当事者としてお願いしますということもできるということですね。はい。選定は、撤回及び変更も可能です。30条4項ですね。はい。ただし、撤回及び変更は相手方に通知しなければ効力を生じません。はい。これはね、先ほどの法定代理人との考え方と一緒ですね。はい。で、選定当事者の選定及び変更は書面でしなければいけません。これは規則の15条ですね。はい。で、次。選定当事者が複数いる場合、一部の者の死亡というのは中断事由とはなりません。選定当事者の全員の死亡が中断事由となります。これもね、品質ですから押さえておきましょう。で、これなんでなのかっていうのも、その中断のとこでしっかりやっていきたいと思います。したがってね、選定当事者に関しては、基本的にはその30条、各項にね、規定して いるものは、まあ、基本的には全て読み込んでおいてですね、しっかり知識としては持っておいていただきたいと思います。